東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
内藤秀春のネガティブ人間改造計画。この番組はパーソナリティ内藤秀春がリスナーたちと一緒にいつかはポジティブな人間になれるよう努力するネガティブ人間改造計画な番組です。いや最近ですね、私お笑いブームがちょっと、再びねやってきまして、昔はとてもねお笑い好きだったんです。ですが、近頃ですね、ここ何年かあまりテレビを見なくなってしまいまして、なんですけども、この年末ですかね、年末年始M1 グランプリ見たりですとか、あと新春のネタ番組、こういうのをね、テレビでちょっと見ていまして、いやお笑いやっぱりいいよねと、なんか落ちてた気持ちも上がってくるよねと、やっぱりお笑いって素晴らしいなとね、ちょっと思いまして、でそんなんで、再びねお笑いブーム来てるんですけどもね、私今まで見たお笑いネタ何が一番好きかというと、昔ですね M1 グランプリで笑い飯さんがやっていたネタなんですけども、ハッピーバースデーをね、ハッピーバースデーの歌を、ね、歌うっていうネタがあるんですけど、これが多分今まで生きてきた中で一番笑い転げた、本当に呼吸ができなくなるんじゃないかというぐらいね笑ってしまった、ネタで、これたまにね、やっぱり思い返してね見てみるんですけどもね、何回見ても笑えるなと、そんな素晴らしいネタだったなと思うので、これねすごいおすすめなんですけどもね。でそんなね、お笑いブーム来ている中ね、この年末年始、ちょっと実家に帰ってですね、で、実家でもねそういうお笑いの番組見ていたんですけども、母親がですね、お笑いのちょっと話を少しね、してきまして、で芸人さん面白いよねみたいな話をしてくるんですけど、いや全く知らないなと、誰なんだろうななんていうね、芸人さんの名前をね言ってきて、で言ってもここ最近、ね、テレビずっと見ていなかった部分もねありますので、話題の芸人さんをあまり知らないっていうねところもあるん で教えてもらったら、なんか野沢雅子さんのモノマネをするね、芸人さんがいるというところでね、でちょっと調べてねネタを見てみたらとてもね面白くて、今急にね、来ていますが、こちらの芸人さん、アイデンティティさんっていうね、コンビの方なんですけども、野沢雅子さんのね、真似と、あとやっぱり、ネタもね、中身もすごく面白くて、いやー、なんかね、こんな、面白い芸人さんね、いるんだな、なんてね、ことを、私もね、ドラゴンボール世代とかね、そういうところでありますから、ドンピシャでね、ハマってしまったところでございますんで、今、私、一押しのアイデンティティさんね、もしチェックしたことない人いらっしゃいましたらね、見ていただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、今日もやっていきたいと思います。この番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは naito@radio365.net naito@radio365.net、こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは内藤秀春のネガティブ人間改造計画第16回目放送、話題の芸人を親に教えてもらう男、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。強制やる気スイッチ。このコーナーでは落ち込んで何もやる気が起きないときに 無理やりにでもやる気が出てくるようなものを紹介するコーナーです。それでは今回ご紹介するやる気スイッチはパソコンを買ってやる気スイッチ、こちらになります。まあ私なかなかねやる気出ませんけども、なんで出ないのかななんてねことを考えて、まあパソコンがね今、まあ、結構古いのを使っているというか、まあそんな古くはないんですけども、まあ、5年6年使っているねパソコンがございまして、これパソコンがちょっと古いのがやる気出ない原因なんじゃないのとことも考えまして、パソコン買おうということなんですけども、まあただそれだけでもなくてね、まあ基本的に家で何かパソコンで作業をする、ね、そういうことを考えるとですねなかなかできないと、まあ、家にいるとですね誘惑が多いわけですね。なんかそのアニメを見ちゃったりとかね、お笑い番組見ちゃったりとかで、そういうのでなかなかできない。なので、まあ、新しいパソコンね買ってそれを外に持ち出してね、まあこれはちょっと、皆さんに迷惑かもしれないんですけどもね、まあ、あのカフェでとかね、あとはファミレスでとかでパソコン開いて何か作業するみたいな、まあ、そんなこともしたいななんていうことをね思って、パソコン買いたいなっていうのはねあったんですけども、いやそんなわけで、年末からですかね、もう1ヶ月2ヶ月、そのぐらいあったかもしれないですけどもね、ずっと悩んでいまして、どれを買ったらいいんだろうとね、この優柔不断さね、ちょっと困ってはいるんですけども、まあ高い買い物ですから仕方ないなというところでね。で、私、Windows 一筋20年ですよ。確かまあ Windows 95とか、そういう時から、まあ、パソコンちょっと触り始めて、で、20年ですか。早いですね、20年というのがね。で、そんなわけで。で、ただ、今回は Windows じゃないなと、マッキントッシュ、Mac だなと、ちょっと思ってるわけですよ。なので、で、Mac っていっぱいあるわけですよね。で、ただ、Mac あまり触ったことがないので、どれにしたらいいんだろうとね。で、いろいろ悩みまして。で、もう、本当にもう毎週のようにですよ、ヤマダ電機に通い、で、ね、店員さんに声をかけられ、ね、ちょっといろいろご紹介しますよとかね、あとね、お値段安くできますよとか言われながらもね、あ、わかりましたみたいなね、で、うなずいてそのまますぐなんか売り場から逃げていってしまうみたいな、そんな何回も繰り返してましたけどもね。いや、実際に行かないとね、わからないこともあって、あのやっぱり持ち運びたいっていうのがね一番にありましたから、あの重さってすごく重要だなと思っていて、で今出ている Mac の、持ち運びできるもの大体3つだと思うんですけども、MacBook っていうね、まあ、新しく出ているやつで12インチの形のやつと、あと MacBook Air、 そして MacBook Pro と悩んじゃうんですね。あのどれもいいところがあって、でどれもちょっと欠点があるんですね。まあ、使う用途にね、ちょっとよっては変わってくるとは思うんですけども、今回やっぱり持ち運びたい、じゃあいかに軽いかというところはね、まあ、最重要なところではあるんですけども、ただそれを取ってしまうと、じゃあ性能的にはとかね、使いやすさはとかってなると、いやちょっとなっていうのでね、でこれは外に持ち運びたいっていうのもありましたけど、まあもしかしたら家の中でもね、バリバリ使っていく可能性もありますから、なんかその未来的なことも考えちゃって、だどうしようどうしようとね。でそんなんで本当に山田電機が良いというのがありましたけども、まあ、やっぱりですね、まあ、決めなきゃいけないなというタイミングが来るわけで、でこれをね、これ2016年ですよ、考えていたの。2017年まで持ち越すような悩みではないなと思いまして、私12月31日にね、年末最後のヤマダ電機行きましてね、どんだけヤマダ電機好きなんだとね、ありますけども、でも私住んでいるのがね池袋なんで、あのヤマダ電機のね、まあ総本店みたいなところございますから、まあ、通ってしまうね、そういうところありましてね。で店員さんにちょっと聞いたら、まあ、その店員さんも Mac 使っていることね、方ということで、詳しく話を聞かせてもらって、で自分の使いたい用途もね伝えて、でなんだかんだで いろいろ巡りに巡って私31日買いました。買ったものは何かというと、MacBook Pro の2015年バージョンと、これなんですね。なんで2015年なのとかね、まあ、あると思うんですけどもね、まあ、ちょっとね MacBook Pro また新しいの出たんですけども、新しいのはちょっと軽かったりとか、まあ、性能が良かったりとか、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、あえて2015というところにありましてね、まあ、重さはちょっとね、まあ、持ち運ぶのを考えてはいましたけども、まあ、私大体あのリュックをね、まあ、日々使ってますから、リュックに入れちゃえばまあわからないかなっていうところと、あとはもう買う前からあの USB っていうね、あのパソコンの機なんか機器とかをねつなぐポートがあるんですけども、まあ、この辺とかも結構もう使うの分かっていたので、それであればと、ね、ちょっと2016年よりも2015年モデルの方が使いやすいかなということで、なんでちょっと私ねこちらを買いましたんで、ようやくね Mac ユーザーとなりましたんで、まあ Mac 買って何やりたいのってありますけども、まあ私ね、まあ、これから YouTube にね動画をアップしていったりとかね、やってみたいななんて思ってますから、動画の編集したりとかね、あともちろん今ね話しているこのラジオとか、この内容を考えたりとかね、そういうのをねちょっとやっていきたいなと。でこれはね家だとなかなか集中できませんから、外でね持ち運んでやってみたいなと、そんな風に考えてねおりますんで、まあ高い買い物ですからね、買ってそのまま放置ってわけにはいきませんからね、まあ少しなりともね設定したりなんだとねやっていきますから、またこれ強制的にやる気スイッチ入るんじゃないかなと、そんな風に思っております。まあそんなわけでね、私、MacBook こちらを持ってねカフェの方でねドヤ顔をねしたいと思っております。以上、強制やる気スイッチのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
来たれ不健康ニスト。このコーナーではネガティブの要因である不健康な部分を悲観せずに、逆にうざくなりすぎない程度に自慢して開き直っちゃおうぜというコーナーでございます。それでは今回の不健康自慢はこちら、腰が痛い、こちらになります。まあ皆さんね腰は痛いと思うんですけども、まあ私、なかなかのね、腰痛ということでね、まあ、どのぐらい前からじゃ腰が痛いのというとですね、遡ること、まあ、中学生ぐらいまで戻るんですけどもね、まあ、中学生の頃私バスケ部に入っておりまして、でもバスケ部のね練習っていうのは結構厳しいですから、で常にねもうジャンプジャンプとしてましたよ。あのまあ私背ちっちゃいんですけどもね、まあ、中学生の頃なんてもっとね背ちっちゃく体も細くね、体重軽いと、そういうところでしたんでね、まあ人一倍頑張ってはいたんですけどもね。でそんな中ちっちゃい選手というかね、人はあまりその何でしょう、ゴール下っていうんですかね、センターっていうその大きな人がね守るようなポジションのことはあんまりねちっちゃい人はしないんですけどもね、そういうゴールの下は結構大きな人がねいっぱいいるのでね、ちっちゃい人入っても逆に邪魔になっちゃうってあるんですけど、とはいえちっちゃい人も、まあ、それなりにね、まあ、ゴール下での練習っていうのはするんですね。で皆さんスラムダンクってちょっと読んだことあるかね、ちょっとあれですけども、スラムダンクの主人公の桜木花道ね、彼はシュートを外してで飛んでってしまったボールをね、まあ、それをキャッチするという、まあ、リバウンドっていうのをね、すごい得意な技として持っていたんですけども、で私もこのリバウンドっていう練習はするわけですよ、中学生のね若かりし私も。でこれやっぱちっちゃいからこそ一生懸命ジャンプするということでね、ジャンプして着地してジャンプして着地してと、これを繰り返し繰り返しやることでですね、腰への負担がちょっと半端なかったみたいで、まあ、成長期ですからね、成長しきってない中ではなかなか厳しいということでね、 私バスケットボール部1年、経たないうちにですね、腰をもうがっつりやってしまって、でこれどうにもならないなと病院行きまして、で見てもらったら椎間板ヘルニアだということでね、まあ、私ここから接骨院通いがね始まるんですけどもね、まあ何かしらね皆さん、まあ、体悪いところはあるかと思いますから、もうこれはもう接骨院に関してはもう本当に自分のね、私の一番近い友人とかもね、中学生同級生だったやつとかも、まあ、首が痛いとね、一緒に接骨院通ってましたから、まあ、大体みんなね、どこかしら悪いとね、そんな感じだと思うんですけどもね、そんなんでまあヘルニアと。でただヘルニアもね、あまり過激な運動をしなければね、まあある程度今はね収まってはいるんですよ。まあでも収まるまでね結構時間かかりましたけどもね、大人になってねなんとか日常生活はね問題なく、でたまにする運動に関してはね、そうですね、まあやりすぎなければと。ただ、まあ、毎日のね激しい運動、これはちょっとね危ないなと感じる時もありますからね、この辺ちょっと控えてね行きたいと思うんですけどもね、まあそんなわけでね、まあ、腰が痛い人いらっしゃると思うんでね、まあ、腰はね本当に一生ちょっと付き合っていくようなものかもしれないんでね、まあ気づいたら早めにね、まあ接骨院なり、整形外科なりね行って見てもらう、でちゃんとしたね処置をしてもらうっていうのがね一番かなと思いますから、まあやっぱりね腰どうにもねなりませんからね、今もちょっとね若干腰痛いですからね。で腰ねこれまあちっちゃい頃からなんですけどもね、回すとねボキボキになっちゃいますから、こういうのもあんまり良くないと思いますんでね、鳴らしちゃってる人はご注意いただきたいと、そんなところでございます。以上来たれ不健康ニストのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
内藤秀春のネガティブ人間改造計画、エンディングのお時間です。本日、お話ししたコーナーとしては強制やる気スイッチのコーナーで、パソコンを買ってやる気スイッチ、そして来たれ不健康ニストのコーナーでは腰が痛いというねお話しさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、パソコンね、ぜひ新しいもの買うとね本当やる気出るなと思います。今もね私リュックでねこのスタジオ来てますけどもね、リュックの中に MacBook Pro 入ってますんでね、これはもうちょっとやる気がね出ちゃってる、その表れかなと思っておりますんでね。じゃあそんな感じでね、まあ番組の方ではですね、皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリ Radio365 プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは内藤秀春のネガティブ人間改造計画第16回目放送、話題の芸人を親に教えてもらう男、これにて終了です。ここまでのお相手は、ダイエットをしなきゃしなきゃと思いつつも、ちょうどこの収録の1時間前に天丼を食べてしまった内藤秀春がお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.